説教、主の良くしてくれたことを、鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日が、年末の、最後の主日礼拝になりますね。日曜日ともに集まって礼拝する今年最後の機会になります。年末っていうこともあるので、だいたい1年の歩みを振り返ってっていうことが多いんですけれども、狙ったわけでもなくて、今日 の、 そのさっき、ね、子どもたちと一緒に読みましたけれども、ちょうど聖書の箇所そこだったので、そのまま詩編103編の言葉、ここから、今日は、御言葉を受け取って、また神様の前で恵みを数えて、賛美と礼拝を捧げていく、そういうふうにしたいなと思っています。ということで、ご一緒に詩編103編を一緒に読んでいきましょう。今日は途中から少し思い巡らして神様に応答する時間も、そのメッセージの中で交互に入れながらやっていこうかなと思ってますので、メッセージを受け取りつつ、また私たちも応答しつつ、そういう御言葉の時を持ちたいと思います。じゃあ早速読んでいきましょう。詩編の103編の1節2節をまず読んで、御言葉の時スタートしたいと思います。最初のダビデの詩のところは省略して、私の魂よから一緒に読んでみましょう。1節2節いきます。せーの。私の魂よ、主を讃えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる御名を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。はい、このように言っています。やっぱり最初に注目したいのは、私の魂よ、主を讃えよというこの呼びかけといったらいいでしょうか。そうですね、これを心に留めたいと思います。で、皆さんご存知の通り、詩編って一体何なのかっていうと、祈りの言葉を集めたものですよね。言い方を変えれば、礼拝の中での賛美とか、礼拝の中で共に歌う賛美歌のようなもの、そういうのも含めて祈りとか、祈りの言葉、これを集めているのが詩編の全体になっています。で、今日の箇所のところもそうなんですけれども、特にですね、今省略しましたけれども、この103編ではダビデという有名な王様ですよね。この人が、祈った、また賛美した、特にその自分自身にその呼びかけて始まるっていう、それがこの詩編103編のとても特徴的なところだと思います。私の魂を、主を讃えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。言ってみれば、自分に呼びかけて祈りが始まるわけですよね。あるいは礼拝が始まる。この箇所は私にとってはものすごく、思い出深いというか、なんていうんですかね、この事実に気づいたときにものすごく衝撃を受けた、とても印象深い聖書の箇所なんですね。その事実というのは何なのかというと、この人は自分に向かって礼拝するように、賛美するように呼びかけているんだなってこと、このことに気づいて、衝撃を受けたわけです。で、まず私たちはですね、祈る民ですね、礼拝をする民ですね。私たちの存在は一体どういうものかって言ったら、まず第一に祈って礼拝するもの、言ってみればクリスチャンのアイデンティティ、それが祈ることであり礼拝することだって、そう言えると思うんです。で、皆さん、その新教大学聖書を、開いているとしたら、今開いているそのページの上の段のところに、一つ前の102編の19節っていうのが出てくると思うんです。ですから開いてたらそのまま19節のところをちょっと見てほしいんですけれども、こういうふうに書いてあるんですよね。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。主を賛美するために民は創造された。主を賛美するために民は創造された、こういうふうに言ってるわけです。まさにアイデンティティですよね。私が私であること、私の存在そのものの中に賛美すること、礼拝すること、祈ることが入っているんだって、そのために生きていると言っても過言ではないって、それがここで語られているところだと思うんです。ただ一方で、私たちは実際に人生の旅路を歩んでいくときに、その時の気分とか、あるいは状況とかによって祈ったり祈らなかったりすることが実際あったりする、あるいは礼拝したり礼拝しなかったりすることが 実際にあったりするということですね。でもそれは、まあ、言ってみればいいとか悪いとかの問題以前に存在否定であるということですね。私の存在を自ら失っている、まあ、そういうふうに言ってもいいということなんです。まあ、そんなわけですからダビデはここで何て言ってるかというと、私の魂を主を称えようって言ってるってことですね。もうこれが私の存在そのものなのだから、私の魂を主を称えようって、そういうふうに言っているということなんです。数年前、ひょっとしたらもっとかもしれませんけれども、最近年齢とともに、いや、あの出来事がどれぐらい前だったのか分からなくなってきましたけれども、ある CM があってですね、やる気スイッチっていうのがね出てくる CM だったんです。やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう、見つけてあげるよ、君だけのやる気スイッチっていう、そういう歌で、あの CM があるんですけども、まあ、それ塾の宣伝だったんですよね。まあ、だから、子どもたちがなかなかやる気が出ない、勉強しなきゃいけないんだけど、まあ、それやる気スイッチをポチッと押してあげようっていう、まあ、そういう話ですよね。で、まあ、それすごく印象に残ってるし、まあ、当時ですね、まあ、耳に残ってね、頭の中で流れるみたいな、そういうところがあるわけですよ。やる気スイッチがどこにあるのかって、まあ、それを押したらいいっていう話なんですけれども、でもまあ最近はね、その農学者とかいろんな人たちが言ってることから分かってきてることは、そんなものはないと、やる気スイッチなど存在しないということですよね。そうじゃなくて、やってるとやる気が出てくるんだということをまあ言われるようになってきて、まあ、なるほど、確かに言われてみればそうかもな、まあ、やる気スイッチ探してたら多分一生見つからなくて、ずっとなボタンどこかな、ないから仕方がないとか言って終わっちゃうということだと思うんです。まあ、だから始めてみたらやる気が出てくる、まあ、その通りかなと思います。ひょっとしたらダビデは経験上ね、そのことを知ってたのかなって、まあ、そんなことも思います。まあ勉強のやる気と礼拝のやる気ってちょっと一緒にするべきじゃない気もするけれども、まあ、アイデンティティですからね、こっちはね、礼拝することの方は。でもだからこそダビデは、私の魂を主を讃えようって自分に命令して呼びかけて、そして祈り礼拝をしたのかなって、まあ、そういうふうに思います。まあ、何だったらダビデはですね、一番状況的にも気持ち的にも礼拝するの困難な人生を歩んでいたと思いますね。まあ王様っていうストレスってものすげえと思いますし、またそれだけじゃなくて、彼の生涯を見てみると、若い頃は活躍したらね、前の王様から命を狙われて妬まれて追いかけられるわけですよね。で、毎日殺されるかもしれないというところを逃げ回っていたし、あるいは王様になったと思ったら王様になったで、今度は自分の息子に裏切られる、でまた命を狙われて追っかけられる、今度は自分の子供から命を狙われて逃げるわけですよね。まあ、そういう中で、生きてきたダビデがこの詩篇の中でたくさんの祈りを残しているわけですよね。今命狙われているから礼拝している場合じゃないなんて彼は言わない、今命狙われて裏切られているから祈っている気持ちにはならないなんて言わない。まあ、彼は代わりに何をしていたかというと、私の魂を主を讃えようって言ったっていうことですよね。まあ、そう言って、祈り、礼拝をして生きてきたということですね。まあ、だから私たちもこのダビデに習って、まあ、なるほど、礼拝のやる気スイッチとかね、祈るやる気スイッチを探しても一生見つからないと思いますので、まず私のアイデンティティで、そのことを思い出して主を礼拝する、主の前に進み出るということをしていきたいと思います。でもう一つ幸いなことは何かというと、ダビデはですね、まあそれをずっと取り組んできたんでしょうね。だからこそこうするといいっていうヒントもね、持っているんだと思います。で彼は続けてこう言いましたね。2節のところです。私の魂を主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。この主の御計らいを何一つ忘れてはならないというのは、他の訳だと主のよくしてくれたことを何一つ忘れるなって書いてあります。主がよくしてくれたこと忘れるな、主がよくしてくれたこと忘れるなって、そういうふうに言っています。まあ分かりやすいですね。神様がよくしてくれたことを思い出すときに、私たちは自然と賛美に招かれる、導かれる、祈ること、礼拝することに導かれていくということだと思います。この1年の終わりにあたって、私たちはこの恵みを数える、主のよくしてくれたことを数える、その時間をこれから一緒に持っていきたいと思うんですね。 そして、礼拝で始め、礼拝で終わる。賛美を持って始め、賛美を持って終わる。祈りを持って始め、祈りを持って終わる。そうしてこの1年間を締めくくっていきたいな、そういうふうに思います。で、ダビデはですね、親切なことにこのあといろんなことを思い起こしながら神様を称えているわけですよね。それに合わせてちょっと一緒にダビデに促されながら、私たちもいろんなことを思い巡らして、今年1年の良くしてくれたことに感謝を持って応えていきたいと思います。じゃあ続き見ていきましょう。まず最初は3節から5節のところをご一緒に読んで、最初の思い巡らすポイントを見てみたいと思います。そして一緒に思い巡らしてみたいと思います。ではいきます。3節から5節、せーの。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、流れる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。はい、こういうふうに言っています。まず最初にダビデが思い巡らしていることは、主が私の罪を許してくださるということ、病を癒してくださるということ、永遠の命を与えてくれる、命を与えてくださるということ、しかもその人生の旅路の中でいつも良いものを与えてくださるということ、生きる力を与えてくださるということ、まあ、言ってみれば私たちの人生に関わるイエス様のしてくださったすべてですよね。イエス様は私たちのために十字架にかかって私たちの罪を許してくださっている。イエス様の救いの約束、そしてまた私たちを癒してくださる、復活して永遠の命を与えてくださる、私たちの病を負い、私たちの苦しみを負い、またそれで終わりではなくて復活して永遠の命を約束してくださっている。しかも昔それしてくれただけじゃなくて、今はイエス様の聖霊が私たちと共にいてくれる。この生ける限り私の人生の残る旅路も全てイエス様が一緒に歩んで祝福で満たしてくださる、こういう約束をしてくれているわけですよね。まず最初に私たちは思い巡らしましょう。イエス様があなたにどんなことをしてくださったのか、その大きな救いの技、そして今共にいてくださること、これを少し思い巡らしたいと思います。じゃあここから20秒ぐらい私時間を取りますので、皆さん自由にこのことを思い巡らしてみましょう。どうぞ。はい、では続きいきます。こんな調子でこの後進んでいきますので、皆さんどうぞ思い巡らすんだなと思って、先見ていきたいと思います。じゃあ今度は6節7節をご一緒に読んでみたいと思います。2つ目のポイント見てみましょう。6節7節、せーの。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、宮沢をイスラエルの子らに示された。はい、こういうふうに書いてます。ここでは、主の宮沢ということが、繰り返して語られていますね。神様は虐げられている者のために恵みの宮沢と裁きをなさる、また自分の宮沢を神の民に示されたというふうに言っています。ここでは神様のしてくださった御業を思い巡らしたいと思います。主のよくしてくださったことね、全部っていうことだと思いますけれども、特に あの時神様の御手が働いたな、あの時神様はあのことをしてくださったな、あれは確かに主がなさったことだ、そう思う出来事、きっとこの1年の中でもいろいろあったと思いますね。ぜひそのことを思い巡らしてみましょう。また同時に虐げられている人のために、この言葉も胸を打ちますね。私たちはこの1年を過ごしている中で、虐げられている人々があるって、いろんなニュースを見たり私たちの周りの人々を見るときに、そう感じたこともあったでしょう。その人たちのことを覚えて取りなしに祈ることもいいと思いますね。神様の御手の技を思い起こして、 また、虐げられている人、苦しんでいる人を覚えて、少し思い巡らして祈りたいと思います。またじゃあ20秒取りますので、どうぞそれぞれで祈ってください。はい、では次に行きましょう。今度は8節から13節まで読んでいきます。ちょっと今度は長いですね。一気に8から13までを読んでいきたいと思います。開いている方どうぞ一緒に読んでみましょう。8から13いきます。せーの。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を超えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。はい、このように言っています。ここでは神様が憐れみ深い方だって、許す方だっていうことを言ってますね。しかもその罪を完全に許す方なんだって、一回許したらもう絶対思い出さない、そういう方なんだっていうことが語られていますね。私特にこの箇所で好きなのは12節なんですけれども、東が西から遠いほど私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。まあやっぱりこう思いつかない表現だなと思って、これ私いつも読むたびに感心するっていうかね、感銘を受けるんですよね。東と西はね、まあ地球の場合はね、ずっと言ったらどこかで交わりますけれども、基本的にはもう交わらないもんじゃないですか。もう普通東と西って言ったら逆方向なんだから、もうその後絶対合わないってことですね。もうずっとこの後は、接しようがないって、まあそんぐらい神様は背きの罪を遠ざけてくださる、もう完全に忘れてくれるってことなんですよね。もう関係ないものとしてくださるって、いやすごい表現、すごい言葉だなって思います。神様は憐れみ深い方です。そして許すと言ったら許す方です。もうその許した後にもう一回思い出すということはないということですね。それ許したと言えないということです。だから私たちは許されているのだって、それは許されたかな許されてないかなっていう、こっちの思惑とはあんま関係がない、それ関係しちゃうとちょっと大変ですね。そうじゃなくて、許すか許さないかは神様が決めることで、神様は憐れみ深い方なので許すって言ったら許すし、それ以上でも以下でもないということです。ですからここで私たちが思い巡らしたいことは、この1年の歩みを振り返って悔い改めることは何かありますか。きっとあると思いますね。ああ神様の前で悔い改めることがあるな、そのことをぜひもう一度神様の前に持っていって、しっかりと取り扱いましょう。そして、確認しなきゃいけないのは、悔い改めたとき主は許してくださった、許してくださる、許してくださるのだということですよね。このことを向こうがもう思い出さないと言っているので、そのことをちゃんと受け取っていくということ、それをしていきたいと思います。はい、ではまた20秒ほど取りますので、それぞれ神様の前で悔い改めなければいけないことがあるな、また許されていると確認しなきゃいけないことがあるな、それを神様の前で今祈りましょう。はい、では続きまして、今度は14節から16節のところをご一緒に読んでみたいと思います。14節から16節のところ、ご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。 人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消え失せ、生えていたところを知る者もなくなる。はい、ここではまた打って変わって、今度は人の儚さを覚えるように促していますね。また同時に、そんな儚くて小さな存在の私たちを神様が目に留めてくださっているということ、このことを思い出すように語りかけていると思います。この1年は私たちの教会でも多くの人たちを天に送るということが多かったですね。何度もあったなって思います。印象的な1年だったなと思います。でも同時に、神様が一人一人を作られたわけですから、その一人一人を神様に委ねることができる、こういう恵みも私たちは覚えた一年だったと思います。同時に、自分自身のことも思い巡らしますね。やっぱりそうすると、この小さな儚い私たち人間、この小さな自分でも、同時にその私に、マリアに目を留めたように、神様は目を留めてくださっているんだ、そのことも覚えることができると思います。私たちの小ささ儚さを覚えたこと、また同時にその私たちに本当に慈しみ深い神様の目が注がれて関わりがあるということ、そのことを思い巡らしたいと思います。じゃあまた、少し思い巡らす時間を取りましょう。では、思い巡らす話は最後のところになります。今度は17節から19節をご一緒に読みたいと思います。17から19を読んでみましょう。いきます。せーの。主の慈しみはいよいよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに。主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権を持ってすべてを統治される。はい、このように言っています。最後に覚えたいことは、神様の恵みは私たちの上に注がれるし、また神様の御手の範囲はこのすべての世界全地であるということですね。少し平たく言うと、私たちを通して私たちの周りの人々にも恵みが行き渡るのだ。神様の恵みと約束は私たちを通してまた自分の周りにも及ぶのだということ、そのことをぜひ思い巡らして覚えたいと思います。おそらくこの年末年始、いつもと違う人と会ったりする機会がある人もいるかと思うんですね。あるいは家族で過ごしたりということもあるし、あるいは一人で過ごす場合もあるし、いろいろだと思います。しかし関わるすべての人たち、また祈りに覚える人たち、その人たちに私たちが言ってみればね、なんて言ったらいいんですかね、中継地点というか祝福の中継地点なのだということ、私たちが祝福の源なのだということ、このことを最後に覚えたいと思います。アブラハムに神様が約束したのも、あなたは祝福の源となるのだ、そういうふうに言いましたよね。彼からすべての民に祝福が行き渡っていくのだ、誰も最初の一人になるわけで、私たちもその一人なのだということを覚えたいと思います。そして私たちを通して祝福が流れ出るということを意識してこの年末年始も過ごしたいと思います。ではこのことを覚えて、またしばらく思い巡らしましょう。あなたが祝福の源であるということを少し思い巡らして、この年末年始のことを考えてみたいと思います。まだもうちょっと続きます。はい、 はい、すいません、終わる終わる詐欺になってしまいましたけど次こそ本当に最後です。最後に、20節から22節のところを読みたいと思います。では20節から22節のところを読みたいと思います。いきます、せーの。御使いたちよ、主をたたえよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主をたたえよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。主に作られた者はすべて主をたたえよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主をたたえよ。はい、私この詩編の好きなところ、この最後の私の魂を主をたたえよですね、最初のね、私の魂を主をたたえよで始まって、また終わりもそれで終わるんですよね。賛美で始まって賛美で終わる、とっても麗しいことだと思います。私たちの祈りも、また私たちの賛美も礼拝も、賛美で始まり賛美で終わるのだということ、これを覚えたいと思います。この詩編全体も、まあ、賛美の言葉というか告白の言葉で始まって賛美で終わるんですよね。イエス様が教える主の祈りもやっぱり賛美で始まる。私たちは、賛美で、いつもサンドイッチされた時間を過ごしていくんだって、そういうふうに覚えたいと思います。この1年間も礼拝をして私たちは歩んできました。また祈って歩んできました。ぜひこの終わりの時も主を賛美するということを思って締めくくっていきたいと思いますし、また新しい年を迎えたら主を賛美して始めていきたいと思いますね。主を賛美するために私たちは創造されたんだ、この恵みを恵みとしてもう一度覚えたいと思います。では今度こそ本当に最後です。では奏楽を弾いていただくので、皆さんそれぞれ思い巡らして自由に神様の前に進み出て祈る時間を持ちたいと思います。ではしばらく祈りましょう。祈ります。ハレリア、ハレリア、愛する天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。改めてあなたがたくさんの良いことを私たちにしてくださったことを覚えます。心から感謝しあなたを褒めたたえます。そして、どうぞこれからもあなたが恵みと祝福で満たしてくださるということ確信を持って、また喜びを持って新しい一歩を踏み出していくものとならせてください。それぞれの祈り、それぞれの喜び、あなたが受け取り、またそれを豊かに祝福して応えてくださいますようにお願いいたします。この恵みを心から感謝して皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。